皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me 声の広報、令和8年8月号をお届けいたします。今月は表紙を見た瞬間に、はけよーい、残った、残った、頑張れと応援の声を出したくなる一枚です。米山道の駅で開催された時津風相撲大会の一コマ。小学生相撲で未来の関取を感じさせる体格の良い相手に果敢にも戦いを挑んでいる男の子。その子を優しくしっかり受け止め相撲を取っている。土俵そばの観客席には憧れの時早手関が見守っている。次の出番を待つ回し姿の元気いっぱいの子供たち。土俵上の二人の相撲を見つめる目が真剣です。土俵を囲むように相撲大好き応援団のおじいさんやおばあさん、そして家族、みんなで楽しい時間を過ごしたことでしょう。ちびっこ力士たち、お疲れ様でした。目指そう米山の横綱丸山権太左衛門。詳しくは今月のホットラインで紹介されています。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの健康に関する情報からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプター2でご案内いたします。1枚目、1表紙、2、3ページ、登米市中学校総合体育大会、3、4、5ページ、登米肉祭り2026、4、6、7ページ、市外病院移動支援、5、8から11ページ、今月のお知らせ、命と暮らしを守る防災だより、6、12、13ページ、今月のホットライン、7、14、15ページ、市民の広場。次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ、健康に関する情報、虫歯のない子。2、18から23ページ、情報広場の催し、募集。3、同じく情報広場のお知らせ、相談、寄付。4、24ページ、裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
中総体、登米市中学校総合体育大会は5月30、31日、陸上競技は6月10日、水泳競技は6月17日に開かれ、熱戦を繰り広げました。各種目1位の結果をお知らせします。野球、佐沼、サッカー、中田、ソフトボール女子、佐沼、米山合同、バレーボール、男子、中田、女子、米山、バスケットボール、男子、佐沼、女子、中田、柔道男子、団体、佐沼、50キロ級、南方、高橋渚さん、55キロ級、米山、伊藤聖雅さん、60キロ級、南方、長谷川空斗さん、66キロ級、米山、中村志龍さん、73キロ級、豊里、川村一人さん、81キロ級、南方、加藤裕次郎さん、90キロ級、米山、山野辺明人さん、柔道女子、団体、豊里、44キロ級、豊里、立野内光さん、48キロ級、豊里、佐々木蘭さん、52キロ級、米山、常永、玉木さん、57キロ級、佐沼、及川、ココナさん、63キロ級、豊里、阿部博香さん、70キロ、超級、豊里、佐々木千佳さん、剣道男子、団体、石越、個人、石越、佐々木健太郎さん、剣道女子団体、佐沼、 個人、石越二階堂花凛さん、卓球団体中田、個人中田菊池日向さん、卓球女子団体中田、個人中田山内心さん、ソフトテニス男子団体中田、個人南方 ST 及川彩人さん、志賀聖太さん、ソフトテニス女子団体中田、個人中田小野寺ルナさん、猪俣穂乃さん、バドミントン男子団体米山、シングルス佐沼遠藤壮太さん、ダブルス米山石塚博人さん、菅原健太さん、バドミントン女子団体中田、シングルス中田高橋理央さん、ダブルス中田菅原志音さん、御嶽あかりさん。陸上100メートル1年男子豊里坂井翔太さん、2年男子石越今優生さん、3年男子豊間大野陸さん、1年女子中田阿部さくらさん、2年女子中田平堀成美さん、3年女子佐沼鈴木リルアさん、200メートル男子佐沼千葉直樹さん、女子佐沼鈴木リルアさん、400メートル男子佐沼千葉直樹さん、800メートル男子佐沼工藤大進さん、女子佐沼高沢志音さん、1500メートル1年男子津山佐藤利道さん、2、3年男子津山佐藤正道さん、1年女子東和須藤美穂さん、2、3年女子佐沼高沢志音さん、3000メートル男子石越千田修也さん、男子110メートルハードル南方佐々木大成さん、女子100メートルハードル佐沼瀬川真由さん、400メートルリレー低学年男子佐沼木川大地さん、佐々木博さん、小野寺春人さん、木村壮太さん、男子佐沼鈴木大地さん、千葉直樹さん、加藤空さん、小竹修太さん、低学年女子東和佐藤環奈さん、伊藤瑞希さん、須藤美穂さん、千葉ひかりさん、女子佐沼妙理央さん、沼倉芽衣さん、瀬川真由さん、鈴木リルアさん、走り高跳び男子中田松田美奈美さん、女子南方山田千景さん、棒高跳び男子佐沼佐々木博さん、走り幅跳び男子佐沼小竹修太さん、女子佐沼鈴木凛さん、砲丸投げ男子南方千葉博樹さん、女子南方門脇千夏さん、四種競技男子豊里川村一人さん、女子南方高橋愛理さん、総合男子南方女子佐沼男女総合佐沼、水泳50メートル自由形男子南方門脇春さん、女子中田菅原由紀奈さん、100メートル自由形男子中田千葉陽介さん、女子佐沼中村葵さん、200メートル自由形男子中田千葉龍斗さん、100メートル背泳ぎ男子中田菅原岳さん、女子佐沼中村葵さん、200メートル背泳ぎ男子中田菅原岳さん、女子南方千葉虹野さん、100メートルバタフライ男子中田千葉亜種さん、女子豊里成田千恵美さん、200メートルバタフライ男子中田千葉亜種さん、100メートル平泳ぎ男子南方 門脇春さん、女子中田菅原由紀奈さん、200m 平泳ぎ男子中田佐々木優さん、200m 個人メドレー男子中田小野寺一生さん、女子南方門脇彩香さん、400m リレー男子中田千葉陽介さん、千葉亜種さん、佐々木優さん、菅原岳さん、400m メドレーリレー男子中田菅原岳さん、千葉陽介さん、千葉亜種さん、菅原良平さん、女子南方千葉虹野さん、亀井亜美さん、門脇彩香さん、鈴木春日さん、以上の皆さんです。おめでとうございます。真剣な眼差しで全力を尽くし躍動熱湯しているそれぞれの競技の写真、迫力ある演奏が聞こえてきそうなブラスバンドの応援、万歳で喜びを全身で表現している笑顔の応援団の様子、ソフトボール応援で手を組み真剣な眼差しで次の動きに期待をかけている姿など、大小21枚の写真が2ページの上部にわたり掲載されています。
とめ肉祭り2026、とめ肉祭り2026が6月28日長沼フートピア豊鉄の丘公園で開かれました。肉祭りは本市が誇る仙台牛や銘柄豚肉の魅力を発信しようと今回が初の開催。登米市産の牛肉や銘柄豚肉を使用した絶品グルメが並びました。来場者投票で登米産仙台牛を使用したメニューのナンバーワンを決定する登米産仙台牛グルメグランプリでは、長沼ふるさと物産が販売したモースゴバーガーが初代大賞を受賞、バーベキューセットが設置された BBQ エリアでは来場者が家族や仲間たちと炭火で焼肉を満喫しました。さらに登米産和牛の丸焼きやステージイベントのほか、長沼レガッタが同時開催され、食べて見て楽しめる内容で、市内外から約1万1000人が来場し、会場内は熱気と肉を焼く香ばしい香りに包まれ盛り上がりを見せました。インタビュー、生産者 JA 宮城とめ肉牛部会千葉圭会長のコメントとともに写真が掲載されています。とめ市さんの美味しい牛肉で食卓を笑顔に。とめ市は本州一の肉用牛の使用頭数を誇る地域で、仙台牛の約4割を富士さんが占めています。富士山牛は良質な稲わらやもち米などを与えて育てていて、あっさりしていて甘みがあり、全国の品評会でも高い評価をもらっています。私たち生産者は美味しい牛肉を皆さんに届けて食べた人を笑顔にできるように生産に励んでいるので、今回のイベントをきっかけに家庭でも食べてもらえたら嬉しいです。次のインタビューは来場者、波佐間町の酒井葵さん、小学生、大好きなお肉を前に笑顔の写真が紹介されています。美味しくてみんなで楽しめるイベント、お肉が好きなので今日のイベントを楽しみにしていました。牛の丸焼きは思ったよりも大きくて迫力がすごくて驚いたし、バーベキューが好きなので会場で焼いて食べられて楽しかったです。こういうイベントがあるとみんな楽しめて、たくさんの人に登米市のお肉が美味しいことを知ってもらうきっかけになると思います。美味しくてみんなで楽しめるので来年もバーベキューをしに行きたいです。聖火入に開催された登米肉祭り2026の楽しく迫力のある写真14カットが見開きの紙面狭しと紹介されています。大迫力の牛の丸焼き、バーベキューを楽しむ大人や子供、家族や仲間、そして同時開催の長沼レガッタでボートを楽しんでいるチーム、太鼓の演奏でイベントを盛り上げている写真、 大賞を受賞したモースゴバーガーの写真など、長沼フートピア公園全体が一体となり、肉祭りで参加者も美味しさとワクワク感で楽しい一日を過ごしたことでしょう。紙面からは焼肉の匂いがプンプンしてきますよ。
登米市から大崎市民病院、石巻赤十字病院行き、市外病院への移動支援、実証運行スタート。70歳以上の市民が一月に延べ約1500人通院している大崎市民病院と石巻赤十字病院。この二つの病院は公示医療機関として大きな役割を担っています。現在、高速バスやコミュニティバスを乗り継いで通院できるものの、運行本数が限られていることに加え、移動に時間がかかり、通院する人にとって身体的な負担が大きくなっています。そこで市は、2病院への交通支援の需要を調査するため、実証運行を実施します。利用には事前の予約が必要です。大崎市民病院線、行き、登米市役所発、南方総合支所、米山総合支所、大崎市民病院着、帰り、大崎市民病院発、米山総合支所、南方総合支所、登米市役所着、石巻赤十字病院線、行き、登米市役所発、豊間総合支所、豊里総合支所、石巻赤十字病院着、帰り、石巻赤十字病院発、豊里総合支所、豊間総合支所、登米市役所着。実施期間、8月3日月曜から10月30日金曜、実証運行の結果を検証し、令和9年度に本格運行するかを検討します。対象者、登米市にお住まいで対象の病院に通院する人、介助者や家族のお見舞いにも利用できます。運転手は介助や病院の付き添いができませんので、介助が必要な人は介助者と一緒にご利用ください。利用定員、各便先着9人、定員を超えた場合は通院する人を優先するので、お見舞いの人は先に予約していた場合でもお断りすることがあります。車両の構造上、車椅子のままでの利用はできません。利用料金、一人一乗車、片道500円。市のワゴン車を活用し、市内タクシー会社のドライバーが運転します。問い合わせ、まちづくり推進部、市民共同課、地域交通交流係、0220-22-2173。時刻表、乗車する際は運転手に氏名を伝え、利用料金500円を先に支払ってください。各総合支所では5分間停車します。大崎市民病院線、行き、1便、登米市役所発、7時50分、南方総合支所、8時4分、米山総合支所、8時20分、大崎市民病院着、9時10分、3便、登米市役所発、10時30分、南方総合支所、10時44分、米山総合支所、11時、大崎市民病院着、11時50分、5便、登米市役所発、14時30分、南方総合支所通過、米山総合支所通過、大崎市民病院着、15時25分、帰り、2便、大崎市民病院発、9時20分、米山総合支所通過、南方総合支所通過、登米市役所着10時15分、4便、
大崎市民病院発13時、米山総合支所13時55分、南方総合支所14時11分、登米市役所着14時20分、6便、大崎市民病院発15時40分、米山総合支所16時35分、南方総合支所16時51分、登米市役所着17時、石巻赤十字病院線行き、1便、登米市役所発7時55分、豊間総合支所8時18分、豊里総合支所8時40分、石巻赤十字病院着9時、3便、登米市役所発10時30分、豊間総合支所10時53分、豊里総合支所11時15分、石巻赤十字病院着11時35分、5便、登米市役所発14時35分、豊間総合支所通過、豊里総合支所通過、石巻赤十字病院着15時15分、帰り、2便、石巻赤十字病院発9時10分、豊里総合支所通過、豊間総合支所通過、登米市役所着9時50分、4便、石巻赤十字病院発13時、豊里総合支所13時25分、豊間総合支所13時47分、登米市役所着14時5分、6便、石巻赤十字病院発15時30分、豊里総合支所15時55分、豊間総合支所16時17分、登米市役所着16時35分、各路線の2便と5便は各総合支所での乗り降りができません。予約がない場合は回送とします。予約方法、利用したい日の平常日を除く7日前から2日前までに電話で予約してください。8月3日月曜に利用する場合は7月27日月曜から予約を受け付けます。電話でお聞きすること、1、利用する病院と目的、2、乗りたい便と停留所、3、住所、4、氏名、5、生年月日、6、電話番号など、利用をキャンセルする場合は必ず連絡してください。予約先、まちづくり推進部市民協同課、受付時間、平日9時から17時、0220-22-2173。生涯にわたり安心して住み続けられる町に、町づくり推進部市民協同課課長補佐木村和志さん。近年、高齢者のみの世帯が多くなり、市民バスでは行くことのできない遠方の病院への通院が困難な人が増えています。登米市は市民の皆さんが生涯にわたって安心して住み続けられる街を目指し、公示医療機関への通院支援が必要と考え、実証運行を実施しますので、この機会にぜひご利用ください。市民バスや住民バスとの乗り継ぎについては、お問い合わせいただくか、市公式ホームページで確認してください。
今月のお知らせ。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が改正。付加限度額や軽減対象所得などを見直し。国民健康保険税の改正。国民健康保険税は、税率から算出した医療保険分、医療費の支払いに充てるものと、後期高齢者支援金分、 後期高齢者医療制度の費用に充てるもの、介護保険分、介護保険制度の費用に充てるもの、子ども・子育て支援納付金分、子ども・子育て支援の給付拡充に充てるものの合計額です。国の法令の改正に伴い、令和8年度の国民健康保険税を改正しました。国民健康保険税付加限度額の変更、医療保険分66万円が67万円に、後期高齢者支援金分26万円は変更なし、介護保険分17万円も変更なし、子ども・子育て支援納付金分新たに3万円、国民健康保険税軽減対象判定基準、軽減割合が7割の方、5割の方、2割の方とありますが、詳しくはお問い合わせください。後期高齢者医療保険料の改正。後期高齢者医療保険料の計算方法は、県内一律で2年ごとに、子ども・子育て支援金分は毎年見直され、令和8年度は改正されました。なお、令和8年度からは、子ども・子育て支援金分、子ども・子育て支援の給付拡充に充てるものが新たに加わり、医療保険分と合わせて納めていただくことになります。県内の国民健康保険税水準の統一、国は都道府県内の国民健康保険税水準の統一を推進しています。宮城県は被保険者間の公平性の観点から、県内で同じ所得水準、同じ世帯構成であれば、どの市町村であっても同じ保険税とする完全統一について、令和12年度までを目標に、遅くても令和15年度までに実施することとしています。第3期宮城県国民健康保険運営方針。現行の本市の保険税率は、県が示す標準保険税率を下回っているため、段階的に税率を調整していく予定です。詳細は決定次第お知らせします。問い合わせ、国民健康保険税などの課税に関すること、総務部税務課、国民健康保険税係、0220-22-2163、国民健康保険制度に関すること、市民生活部国保年金課、保険給付係、0220-58-2166、後期高齢者医療制度に関すること、宮城県後期高齢者医療広域連合、0222-266-1021、クリーンセンター施設見学会を開催、ゴミの処理状況や分別方法を広く周知するため、クリーンセンターの施設見学会とゴミ分別説明会を開催します。場所、登米市クリーンセンター。9月8日火曜午前10時から11時半。募集人数、申し込み先着順で20人。申し込み期間、7月21日火曜から8月28日金曜。申し込み方法、電話申し込み、詳細は問い合わせください。申し込み問い合わせ、市民生活部環境事業所廃棄物対策課、廃棄物対策係、0225-98-4372。木造住宅耐震改修工事助成の希望者を募集。地震に備えるため、市は木造住宅耐震改修工事に対して費用の一部を助成しています。令和9年度の耐震改修工事助成事業について申し込みを受け付けます。対象者、市の耐震診断助成事業を実施済みで、令和9年度中に耐震改修工事を希望する人。提出書類、 仮申込書、施工予定業者などが作成した工事見積書、耐震診断時の概算見積を除く。申し込み期間、8月3日月曜から11月30日月曜。助成金額や提出書類の詳細等については、問い合わせください。申し込み問い合わせ、建設部建築営全課、0220-34-2318。安心して暮らし続けられるように、介護保険サービスの利用者負担を軽減。介護保険負担限度額の認定。介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院やショートステイを利用する際の食費と居住費、滞在費を軽減する制度です。対象者、市町村民税非課税世帯、別世帯に配偶者がいる場合は配偶者も非課税で、次の4つの条件のいずれか1つを満たす人。1、生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、預貯金額等が単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下。2、前年の合計所得金額プラス年金収入額が82万6500円以下で、預貯金額等が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下。3、前年の合計所得金額プラス年金収入額が82万6500円を超え120万円以下で、預貯金額等が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下。4、前年の合計所得金額プラス年金収入額が120万円を超え、預貯金額等が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下。社会福祉法人等利用者負担軽減。社会福祉法人などで提供している通所介護、訪問介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設などを利用する際の食費や居住費、滞在費などの自己負担額の4分の1を軽減する制度です。対象者、次の条件をすべて満たす人。課税等、市町村民税、非課税世帯、収入、年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下、預貯金額等、預貯金額等が単身世帯で350万円以下、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下、資産、日常生活で利用する資産以外に活用できる資産がない、資産を活用しての収入があれば非該当、扶養、負担能力のある親族に扶養、税扶養、健康保険扶養されていない、納税、介護保険料を対応していない、他軽減制度、介護保険負担限度額認定制度の認定を受けている。申請手続き、介護保険負担限度額認定、社会福祉法人等利用者負担軽減制度は申請が必要です。また7月31日までの認定証を持っている場合は更新手続きが必要です。マイナポータルぴったりサービスでの電子申請も利用できます。申請場所、各総合支所市民課、福祉事務所長寿介護課。詳細は問い合わせください。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課介護給付係、0220-58-5813 5551。行政への意見や要望、行政相談委員まで。行政相談委員は国の行政機関や独立行政法人、特殊法人、国立大学、国立病院、郵便局など等の仕事に関する苦情や意見、要望を受け付け、問題解決の手助けをしています。行政相談委員の委嘱。昨年度から引き続き委嘱されている波佐間町斉藤輝夫さん、豊場町片岡哲郎さん、東和町佐藤優子さん、中田町佐藤正光さん、豊里町遠藤依子さん、石越町佐々木隆夫さん、南方町佐々木菊江さん、津山町山形俊文さんの8人に加えて、今年度から新たに米山町林忠一さんが総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。相談の受付。相談は無料で秘密は守られます。お気軽にご相談ください。定期相談所の開催日時、場所などは各総合支所に問い合わせください。問い合わせ、総務部総務課総務係、0220-22-2091。パブリックコメント、登米市景観計画案への意見を募集。募集期間、7月22日水曜から8月24日月曜。公表する資料、登米市景観計画案、登米市景観計画案概要版。公表場所、建設部住宅都市整備課中田庁舎1階、各総合支所、各公民館、ふれあいセンター。市公式ホームページ。提出方法、登米市景観計画案に対する意見と明記し、郵送、ファクシミリ、電子メールまたは持参により提出してください。様式は自由。住所、氏名、団体などの場合は、所在地、名称、代表者名、電話番号を必ず記入してください。なお、電話での受付はできません。意見の取り扱い。個人情報の保護に関する法律に基づき、適切に取り扱います。また、個別の回答はしませんが、意見の概要と意見に対する考え方を取りまとめた上、後日、市公式ホームページで公表します。提出・問い合わせ、建設部住宅都市整備課、都市整備係、0220-34-2316。
市設置・管理の浄化槽の譲与・無償譲渡について。登米市は令和7年度まで市が浄化槽を設置し、使用者からの使用料によって維持管理する市設置型で整備してきましたが、令和8年度からは個人で浄化槽を設置管理し、市が設置費用の一部を補助する個人設置型へと整備手法を変更しています。これにより、これまでに市が設置管理してきた浄化槽合併前に設置したものを含む、や市が個人から寄付を受けて維持管理をしてきた浄化槽のうち、設置後10年を経過したものについては、令和9年4月1日以降、住宅使用者などへ順次譲与、無償譲渡することになります。譲与後の浄化槽は個人管理となるため、保守点検や清掃、水質検査は個人で専門の業者へ依頼していただきます。対象者には順次通知を送付します。手続きなどの詳細については問い合わせください。問い合わせ、上下水道部 下水道施設課、浄化槽管理係、0220-52-3320。最高裁判決等を踏まえた生活保護費の追加給付。平成25年生活扶助基準改定を違法とする訴訟への最高裁判所判決等を受け、対象となる世帯の人へ保護費を追加給付します。対象者、次のいずれかの条件を満たす世帯、平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院入所していた人を含む世帯、各種加算一部除くが算定された世帯、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯、現在保護を受給していない世帯でも条件に当てはまる場合は対象となります。支給までの手続き。1、現在保護を受給している世帯、手続きは不要です。2、過去対象となる期間に生活保護を受給していた世帯、当時の世帯主からの申し出が必要です。2の場合、必要な書類、申し出書、様式は福祉事務所、生活福祉課、各総合支所、市民課窓口に備え付け、市公式ホームページからもダウンロードできます。保護を受給していた全世帯員の戸籍謄本、全部事項証明書、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証など、振り込みを希望する本人名義の預貯金通帳、またはキャッシュカードの写し、各種加算を受けていた場合は、そのことを確認できる書類、障害者手帳などや当時の保護決定通知、申し出先、福祉事務所、生活福祉課、生活保護係、または各総合支所、市民課。受付期間、7月中をめどに市公式ホームページに掲載予定。詳細はホームページを確認するか問い合わせください。問い合わせ、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター、 0120-179-445、 福祉事務所、生活福祉課、生活保護係、 0220-58-5552。 命と暮らしを守る、もしもの時に備えて、防災だより。災害発生時の要支援者の避難を AI が支援。災害時双方向情報伝達システム新オートコールを運用開始。登米市は高齢者や障害者など災害時の避難行動に支援を要する人への寄り添った対応と支援者の負担軽減を目的に、災害時双方向情報伝達システム新オートコールの運用を開始しました。このシステムは災害発生時に個別避難計画を作成している要支援者のうち、事前登録のあった人へ AI を活用して一斉に電話をかけ、自動音声で避難情報の発令を伝達するものです。要支援者が電話の質問に応答することで安否確認ができ、その情報は自動的に ショートメッセージで支援者へ伝達されます。個別避難計画を作成している人の登録申し込みは随時受け付けています。利用を希望する場合など詳細は問い合わせください。問い合わせ、災害時双方向情報伝達システムについて、総務部防災危機対策室防災計画係 0220-23-7393、 個別避難計画について福祉事務所生活福祉課福祉総務係 0220-58-5552。
今月のホットライン、姉妹都市との絆深める、サウスレイク訪問団来使、登米市の姉妹都市であるアメリカテキサス州サウスレイク市から青少年訪問団8人が5月26日から6月1日までの7日間登米市を訪れて、ホストファミリーの自宅に宿泊しながら市民と交流しました。訪問団は豊間町で茶道体験や明治村を見学したほか、津山中学校と登米総合産業高校、佐沼高校を訪問。茶道体験や授業への参加などを通じて親睦と絆を深めました。訪問団代表のマディソン・マーティンさんは、登米市の歴史や文化に触れ貴重な経験ができました、皆さんに優しく歓迎してもらったので嬉しかったですと笑顔を浮かべながら話していました。森舞台では豊間謡曲会の指導で能の所作を体験、登米市の歴史や芸術文化のほか、日本の生活様式や食文化を満喫しました。その様子が掲載されています。思いやりの心大切に、人権の花運動で植栽活動。登米人権擁護委員協議会市共催の人権の花運動が6月5日から19日まで、石越佐沼東郷米山南方小学校と欅教室桜の木で実施されました。この運動は花を慈しみ育てる活動を通して、思いやりの心と命の大切さを学ぶことを目的に開催。石越小学校では6月5日、6年生28人が登米総合産業校農業科生徒の指導を受けながら、マリーゴールドとベゴニアなど約100本の苗を植えました。石越小6年の今来希さんは、いろいろな人が関わってくれて楽しく植えることができました。これからみんなで水をあげて大切に育てていきたいですと目を輝かせていました。児童たちは登米総合産業校生徒から土の入れ方や植える感覚などをクイズ形式で教えてもらい、丁寧に花の苗を植えました。その様子が掲載されています。息を呑む気迫の稽古、時津風部屋が市内で合宿。大相撲の時津風部屋の合宿が6月5日から7日まで市内で開催され、稽古会場となった道の駅米山登米相撲場には、力士たちが稽古に励む姿を一目見ようと相撲ファンが見学に訪れました。登米市での合宿は同部屋に所属している幕下呼び出しの守、本名長江守さんが米山町出身であることなどがきっかけで開催。見る者を圧倒する迫力ある稽古に来場者は息を呑んで見守りました。7日には子どもたちが出場する第5回時津風相撲大会が開催され、 過去最多となる約130人が出場。観客の大きな声援に包まれる中、白熱した取り組みが繰り広げられました。合宿には県内出身者で唯一の幕内力士である時颯関も参加。本番さながらの気迫に満ちた稽古で技を磨きました。その様子が掲載されています。会話と買い物楽しむ佐沼恒例フリマに一つ集う佐沼中央商店会主催の佐沼コラボフリーマーケットが6月7日 S ファクトリー中江中央公園で開催され、多くの来場者でにぎわいました。会場には市内外から集まった約80の物販飲食ブースが出展。ステージでは佐沼中学校吹奏楽部による演奏やよさこい演舞などが披露され、来場者は地域の恒例イベントを満喫しました。出展した中田町の日野聖子さんは、子ども向けの雑貨や自宅で採れた野菜を販売しました。子どもたちが自分で商品を選んで買い物を楽しむ姿を見ることができて、出店してよかったですとにこやかに話していました。 S ファクトリー中江中央公園では佐沼地区フィールド体育祭も開催。幅広い世代の人々が行き交い、会話や掘り出し物との出会いを楽しみました。その様子が掲載されています。理想の学び場考える、映画夢見る小学校上映。登米の子供を思う会主催の夢見る小学校完結編無料上映会が6月21日東郷公民館で開かれ、計2回の上映に親子連れや教育関係者、子ども支援団体の関係者など約90人が参加しました。上映会は探究学習の先駆けとなった認可校紀ノ国子どもの村学園を描いた映画を通して、子どもの学習支援や学校教育の在り方などを考えるために開催。上映後にはパネルディスカッションも実施され、参加者はすべての子どもの個性が尊重され、生き生きと学ぶことができる場の実現に向けて、自分たちにできる支援や関わり方について理解を深めました。参加者からは、こんな学校が欲しかった、それぞれの子どもに合った学びの場の必要性を実感したなどの感想が聞かれました。その様子が掲載されています。音と物語が紡ぐ時間、音楽に乗せて読み聞かせ。読み聞かせサークル大きな木主催の読み聞かせコンサート、絵本と音楽の世界へ行こうが6月28日道の駅津山もくもくランドで開かれ、約110人が訪れました。コンサートは読み聞かせサークル大きな木の結成5周年を記念して開催。ゲストに音楽企画ムジカノバを迎え、ピアノと打楽器の伴奏に乗せて絵本の読み聞かせや楽しいパネルシアターなどが披露されました。家族で訪れた南方町の須藤真由さんは、絵本と音楽が一体となって楽しかったです、子供もぴょんぴょん跳ねて大喜びでしたと話していました。耳で聞き、目で見て、心で感じるコンサートに、大人も子供も笑顔で楽しいひとときを過ごしました。その様子が掲載されています。
市民の広場、寄り添い半世紀、波佐間町、藤原明さん78歳、美穂子さん74歳。1973年昭和48年3月入籍。パークゴルフ旅行が楽しみ。お互いの第一印象は、明さん、ビビッと来たんだよ。あれから55年、 よくこの俺についてきてくれたよな。美穂子さん、優しい人だと思ったよ。でも最近は少し気が短くなったかな。結婚後の思い出は、あきらさん、結婚記念日の3泊4日の旅行かな。特に石川県の能登が良かったね。二人とも城や神社、歴史が好きで3回も行ったんだよ。夫婦円満のコツは、美穂子さん、何でも話すことだね。あきらさん、はっきりと包み隠さず言うことと、一緒に笑うことだね。現在の楽しみ、これからしたいことは、あきらさん、二人で大好きなパークゴルフをやることかな。元気なうちに車中泊をしながら、北海道にパークゴルフ旅行したいねって話してるよ。美穂子さん、孫たちの成長が楽しみなの。いつまでも健康で二人でパークゴルフしたいね。市民リレーエッセイ、波佐間町佐藤圭介さん。尺八知ってますか？尺八演奏家の佐藤圭介、芸名正山です。尺八は竹に穴を5つ開けただけのシンプルな楽器です。父が尺八、母は琴三弦、姉も琴と家族全員演奏家ということもあり、小中高と野球一筋で白球を追いかけた僕ですが、大学からは法学の道へと進み、東京芸術大学法学科卒業、同大学大学院修士課程を修了しました。その後、尺八演奏家として活動を始め、テレビ出演をはじめ、演歌公演、海外公演、歌舞伎音楽、フラメンコなど多ジャンルと共演するなど、日本各地を飛び回って演奏活動をしています。普段は東京都と宮城県を行き来しており、地元登米市では両親主催寒山会一音社で学校での講演や親子教室など日本音楽に直接触れる機会を作り、伝統文化を次世代の子どもたちにつないでいけるよう頑張っています。交渉、敷居が高い、難しい、そんなことはありません。会員の皆さんは男女年代問わず楽しんでいます。興味がある人は演奏会も開催しているので、ぜひ来てください。来月号は豊里町鈴木珠美さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、波佐間町佐沼小4年、宮城佐穂さん。夢に向かって。私の夢はお医者さんになることです。私はこれまで何度か入院して、お医者さんや看護師さんにお世話になりました。小さい頃から熱が出ると体調が悪化することが多く、その度に病院に行きました。お医者さんは私の体調を調べてくれたり、励ましてくれたり、わかりやすく説明してくれたりします。その時の優しさや声がけで、私や家族が安心できました。今は毎日元気に学校生活を送っています。友達や先生と遊んだり勉強したり、ワクワクすることばかりで、学校がとても楽しいです。家族もそんな私を応援してくれています。でも高熱が出るかもしれないことを心配しているので、早く熱に負けない体になりたいです。私のような病気の子供やその家族を支えたいので、小児科のお医者さんを目指したいです。お医者さんになるための勉強はとても大変だと思いますが、努力することを忘れないで夢に向かって頑張りたいです。我が家のアイドル、 西条律くん1歳、2024年10月8日生まれ、豊間町高博さんの長男。毎日笑顔で活発な律くん。お姉ちゃんと仲良く元気に育ってね。高橋ゆずるくん3歳、2023年4月28日生まれ、波佐間町ゆうたさんの次男。恐竜と野球が大好きな元気いっぱい次男坊。木村桃香ちゃん1歳、2025年3月5日生まれ、津山町サトルさんの長女。生まれてきてくれて本当にありがとう。いろんなことを経験してのびのび成長してね。佐々木えなちゃん7ヶ月2025年12月4日生まれ、中田町大河さんの次女。いつもニコニコのえなちゃん、これからも笑顔で元気に大きく育ってね。登米市のアイドル4人の可愛い笑顔の写真が掲載されています。